レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。
お願いします。
値引きしてくるお客さんどうしたらいいでしょうか。
値引きしてくるお客さんね、はい、どうしたらいいかクロージングしていると、はい、まあ、お客さんからね、もうこれが最終価格かと、もっと安くならんのかと言われることがありますよね、はい、あります。営業をしている人なら必ず言われる言葉だと思います。はい、はい、で、ここで2つ分かれるわけですよ、はい、で分かりましたって言って、じゃあこの最終価格っていうのを引いて契約してくれるお客さんと契約してくれないお客さんがいてるわけね、うん、で契約してくれないお客さんがほとんどです値引きしても契約してくれない人がほとんどいます。で、じゃあこうもうちょっと安くならんの、じゃあ仮に安くなるんだったらご契約その場でいただけるんですかって直接聞いてもいいしね、もし聞いてもダメだったら契約ならないからね、値引きしてもダメだから、単純に当て馬とされているだけですよという感じかな。で営業マンの心理的にはついつい今までずっと頑張ってるからさ、クロージングとか商談ですっごい頑張ってるから、もうちょっとあとちょっと値引きしたら契約書にサインしてくれるんかなっていうふうに淡い期待を持っちゃいますけど、もう言っときます、これ絶対に拒否してください。もうお客さんの本音は買う気満々なんだけど、ダメ元で値切ってみると、で安くなったらラッキーって思っている場合です。だから値引いて契約してくれたお客さんっていうのは値引きしなくても買ってくれるお客さんです。はっきり言っちゃうと。
上司から言われませんか。
ん、上司から、
はい、
何を。
安くてもいいから契約取ってこいって。
ああ、そういうことね、はい、うん、そういうことね、うん、それはでもなんていうの、取れないケースがめちゃくちゃ多いです。
はい、
はい、安くしても取ってこいっていう場合はもう基本的にめちゃくちゃ相見積もりがかかっている場合が多いから、その場で契約してもらえることがほとんどない、ほとんどないからやらなくていいと思うな、個人的には思ってます。うん、で上司から言われようが無視すればいいと思ういや別にその取ってもいいんですけど、取れるんならね、うん、上司がそうやって言うなら別にいいやつって安くして取ればいいじゃないっていう話なんだけど、でも基本的には取れることはないと思います。うん、営業の現場ってそんなんじゃないので、安くしたからといって、で仮に安くしたらするでしょ。そしたら、ああそっか、じゃあ考えるわって言われちゃうんだよね。検討しとくわとか言って、っつって、これでやるって言ったんじゃないのみたいな、検討するってなんだよっていうふうになる場合がすごく多いです。で、すぐに値引きすると、あ、こいつまた値引き要請かけたらまた安くするかもしれんぞと、本当に安くなっちゃったよと、もうちょっと粘ってみようと、もうちょっとじらしてみようとか言って思われちゃうから、もうやめた方がいいと思うな。うん、値引き要求される時っていうのはどういう時かっていうと、僕は2つあると思っています。1つはあなたから買うのを決めている時で、2つ目が他社との価格を比較したい時です。 どっちかです。このどちらかしかありませんので、あなたから買うのを決めているんだったら別に値引き要求に応じなくても大丈夫、値引きしなくても買ってくれますからねということね、うん、でもお客さんは何かしら得したいと思っているわけだから、その得したいっていう心を満たせてあげなきゃいけないわけね。それが値引きっていうのもありなんだけど、でも本当は値引きじゃなくておまけをつける方がいいです。おまけつけちゃいましょう、うん、僕はおまけつけてました、はい、例えば仮に太陽光発電の時だったら200万とか300万とかする商品になってくるわけだから、300万ポッキリにしろとか、うん、例えば98万5千円とかなってきたら、この8万5千円削って290ちょんにしろとか言ってここで言われてしまうわけね、うん、高額商品だったらこう言われてることが言われてる人が多いと思います、うん、でそういう場合僕は何してたかっていうと、値引きできないんですって言って、もう限界なんですよ、だからこんな中途半端な金額出るんです、そこまでギリギリでやってるんです、だけどどうしてもっておっしゃるなら代わりにこれがあるんですって言ってサクッと出すわけね、紙を。でそこにはゲットゲットキャンペーンって書いてあるそのおまけを選んでくださいってやつを出すわけで、これも実は期間が終わってしまったやつなんですけど、もう特別ですよって、もうなんとか引っ張ってきますから、これよかったらなんか好きなの選んでくださいって言って、液晶テレビだとか掃除機だとかそういうなんかおまけをね、今だったら空気清浄機とかもいいと思うんですけど、そういうのをやってました。僕がよくおまけをつけていたっていう、何おまけしてたかっていうと、32インチの液晶テレビか、あとなんだっけ、ヘルシオ、
はい、
ヘルシオです、
レンジです、
そうそうそう、電子レンジ、はい、シャープの、
はい、
なんかこう油が落ちてどうのこうのってすごいいいやつっていう、はい、出たばっかりの時とかよくそのシャープ製のやつを僕プレゼントしていました、うん、値引きするよりもおまけをつけた方がお客さんの満足度は高くなります、はい、でキャンセル率も低くなりますこの特性を生かしておまけをつけちゃいましょう、うん、何かおまけつけれるものないかなって言って探した方がいいと思います。僕昔コピー機売ってる時にパソコンをおまけでつけたことがあります。まだパソコンがそんなに普及する前だったかな、98か98とかなんかその辺の、言っても99年だったかな、僕が就職した時2000年か、まあその頃ぐらいですよ。その頃にパソコンをプレゼントしますっていうふうにやってたら結構喜んでくれている人が多かったので、そういうのもありかなと思うし、今なら今いろいろあるじゃない、今だったら別にシャープ製に限らず、うちはシャープの対応語だったんでシャープのやつをっていうふうに言ってましたけど、まあ別にそんなんじゃなくてもね、 iPad 無料プレゼントでもいいと思うのよね、うん、持ってない人だったらあいいなっていうふうに思うだろうし、うん、そういうのもあるとなかなか嬉しいんじゃないかなと、面白いしね、いいんじゃないかなというふうに思います。おまけつけちゃいましょう、はい、僕はそれやってました。特に32インチの液晶テレビを無料プレゼントやってる時なんていうのはもうほとんど無敵状態です絶対に契約できてましたから。だから当時お伺いした時、お客さんの家に行った時にまず何チェックしたかで、テレビチェックしたからねテレビチェックして液晶テレビなのかブラウン管テレビなのかをチェックして、ブラウン管テレビやったらよしみたいなもらったみたいな、今だったら液晶テレビ32インチの液晶テレビ無料でプレゼントしますよっていうふうに言ったら、じゃあやろうか、ちょうど地デジに切り替わりますよって言ってた時だったからね、うん、で液晶テレビが普及しだしてきてからはヘルシオつけますよっていうふうに言ってたりしていましたので、まあまあ今ならね、いろいろプレゼントすることが、まあ、何でもいいよね、一眼レフのカメラでもいいしね、そんなんプレゼントしますよとか、そういうそのお客さんに合わせてこういうプレゼントをつけたら嬉しいんじゃないかっていうのをプレゼントしてあげるといいかなと思う。ルンバとかでもいいしね、そういうのやってあげると結構お客さん喜んでくれますし、
キャンセル率
なくなります。キャンセルゼロになりますよキャンセルなくなります、うん、でもちろんちょっとこう性格がね、ちょっとうんってこうひねくれてる人は、前おまけつけるぐらいだったら値引きせえやとか言って言われちゃうわけよ。このおまけをなくす代わりに値引きせえっていうふうに言う人もいてるんだけど、だけどその分なんていうの、値引きするよりもおまけつけた方がお得だなっていうふうにしたかったから、例えばヘルシオをつけるときっていうのは、5万円かな、5万円ぐらいを値引きするぐらいだったらヘルシオつけますっていうふうにしてたんだよ。で当時ヘルシオが6万とか7万ぐらいしてるわけだから、お客さんからしたら5万値引きするよりも6、7万するそのヘルシオもらった方がいいよなとか、 で32インチの液晶テレビだったら当時10万円とか12万円とかしてた時期だったから、うん、その10万円8万円値引きするぐらい8万円値引きしてもらうぐらいだったらその10万円12万円する液晶テレビもらった方がいいよなっていうふうになるわけね、うん、そうしたらあの満足度もものすごい高まってくるから、そうすると本当にさっき言ってたようにキャンセル率もゼロになりますし、あの制約率も本当めちゃくちゃ高くなりますから、僕 100% でしたからね絶対売れてましたから、うん、でなんでかっていうと、単純に値引きする人っていうのは、あ、ね、値引きを要請する人、要求してくる人っていうのは最近で2つしかいないわけよ。で1つは、まあ、あのもうあなたから買うよって決めてる人ね、その人には別に値下げしなくても買ってくれるわけで、おまけをつけてあげた方がお客さんは満足度が高まるし、制約率がもちろん高いし、キャンセル率もゼロになるわけね。これはもうものすごいみんながウィンウィンになる状態ですよと。で2つ目がその相見積もりにしている場合、価格の叩き台にしている場合っていうのは、どれだけ価格を安くしてもあなたからは買いませんよってことね。買ってくれません。はい、あの安い見積もりが出てきたら、ああ分かった、これで検討しとくわ、ちょっと考えるわって言って、よその会社にお前あそこの会社いくらで出してきたぞと、安くせえやっていうふうに言ってるに決まってるわけですよ。でしかも即決できないですよ、その場で絶対決まらないので、はい、あの意味がないと思います。でものすごい激安価格になっていきます。うん、でもし上司がそれでもいいから取れって言われたら、それはやったらいいんじゃないって感じ、やればいいんじゃないみたいな、はい、うん、ただしその客本当大変ですよ、そういう人って、うん、あのいい客本当にないので、もう全然ダメだと思います。うん、即決営業やってる時は値引き要求出てきたら、これはもう買うっていうサインだったから全然 OK だったんだけど、普通の営業やっててそういうのが出てきたら、あの価格の叩き台になっている場合もあるからね、そういうのはもうやめた方がいいと思います。うん、あのどれだけ値下げしても分かりました、では検討しますから後日こちらから連絡しますねっていうふうに言われちゃうだけ、うん、で 99% その後の連絡はありませんよと、ないです、はい、うん、でこちらから連絡したとしても、もう他社で決めちゃいましたっていうふうに言ってくるしね、連絡がないっていうことはあなたと契約しないですっていう意思表示やから、上司から言われると思うけどね、あのお客どうなった行ってこいとかって言われると思うけど、あのダメです、意味がないですよと。だからそんな客1円も値引きしてダメですよと、意味がないです。うん、まあ逆に超ウルトラスーパー激安価格を見せて他社を苦しめたるっていう方法もあると思うだよ通常250万円ですとか言ってるにもかかわらず、250万円の相場だにもかかわらず、じゃあ150万って書いて150万ですって言って、だけどごめんなさい、ちょっと施工例としてモニターとしてちょっとご案内にはちょっと今回ご遠慮させてください、僕がちょっとお付き合いしたいなっていうふうにちょっと思えなかったものですから、結構です、帰りますねって言って帰ってあげた方でもいいと思います。そういうやり方もありかなと思う。そしたら150万円みたいなお客さんが脳裏についてでも嫌なね、向こうはいくらでやるよぞみたいなことをずっとごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってくる。でその参戦には僕は入らないみたいな、嫌がらせをして帰るみたいなっていうのもまあありかなとも思いますけど、まあ、僕はそういうことやったかって言われたら僕やってないです。うん、即決営業やってる時にそういうことやったかな、1回やったかそれぐらい、ほとんどやらなかったです、もう素直に帰ってました。うん、でまた辛いのがさ、数字が上がってない時にどうしても仕方がないからそういうふうに、ね、言ってくる人のところに行っちゃうわけだし、なぜか数字が上がらない時に限ってそういう人現れるわけね歯を食いしばって断りましょう、そんな客ろくな客じゃないので、僕は断ってました。はい、もしサラリーマン的な感じで一度その人と契約書に判を押したらもう二度と会わないんだって言うんだったらいいのかもしれないけども、後々すごいクレームが来た時にめちゃくちゃ面倒くさいことになるので、まあ、そういうのも含めてね、うん、ちゃんとアフターフォローの部隊がいてて俺関係ねえよっていうふうになるんだったらいいのかもしれないけど、僕はそういうわけにいかなかったのでね、一人でやってましたから、クレームが来たら僕全部一人で対応してましたからね。うん、そんな変なやからのごちゃごちゃなってしまったら全部新規も当たれなくなるし、工事の段取りとかも全部その心が傷んでしまうから、うまくいかなくなってくるわけね。そういうふうになりたくなかったから、そういう客全部僕はシャットアウトしてました、全部断ってました、いらないいらないいらないいらないと、そういう嫌な客とは僕は付き合いたくなかったので。で、僕から値引き要求された時のアドバイスは僕は2つあります。1つ目は、値引き要求は1円もしたらいかんぞと、しなくていいですよってことね。で2つ目が、 値引きを受けされた時におまけをつけてあげましょう。おまけです、値引きするぐらいならおまけつけてあげましょう。でそのおまけもちゃんと事前準備で仕込んでおく必要がありますよと、こういうおまけがあるんですって言って紙で見せてあげるとお客さんは納得してくれますから、値引き要求されたら断りましょうねと。でその代わりにおまけをつけましょうって、これで結構うまいこといきますから。そうすると一番いいこと何が起きるかっていうと、値引き要求してくる変な客、いらん客ね、嫌な客、質の低い客っていうのを断ることができますので、相見積もりバカバカやってね、一番安いところで買うんだっていう鬱陶しい客のところをこう減らすこと、削ることができますから、まあ、ぜひね、値引き要求してくる客にはぜひ断る勇気っていうのを持っていただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。